第4回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い一般質問をいたします。大項目1点目教育環境の整備について、中項目1点目本川町バス停付近への雨雪よけの設備の設置について伺います。令和3年第4回定例会において本川町のバス停について市民からの相談をもとに質問をさせていただきました。その内容は一部路線を変更して高校生の利便性を高めることを留萌市地域公共交通活性化協議会において検討するお考えはないかというものでした。その際市長からは高校生のアンケート調査結果では市外居住の生徒の約 90% が沿岸バスを利用して登下校しているけれども、学校近くへの停留所の設置要望については少数だったこと、それから実現に向けた課題や対応の可能性も含めて協議会の中で情報交換をしてまいりたいと考えているとのご答弁をいただきました。そしてその後バス時刻の関係で路線の変更は困難であるとの協議結果をいただいたところです。で、そうであるならば現在のバス停付近の改善に取り組まなければならないのではないかと考えるものです。現在相談を受けた時の本川町のバス停付近の暗闇については、同地域の自動車会社様のご配慮によって生徒がバスを待っている横に会社の看板が移設され、 LED 照明が設置されてさらに明るく解消されました。しかし悪天候の際には子どもたちは雨や雪に打たれて寒い思いをしている現状にあります。そこで留萌高校を選んで他の町から時間をかけてバスで通ってくれている子どもたちを雨雪を防ぐ屋根を設置して守ってあげるお考えはないかお聞きしたいと思います。留萌高等学校の魅力化と言われるときに通学環境も合わせて検討すべきではないかお考えを伺います。中項目2点目学校給食について3点お伺いします。今日他の議員からの質問も多くありダブるところもあるかと思いますがよろしくお願いいたします。留萌市において学校給食が始まって約60年になろうとしています。この間学校給食センター等関係各位のご努力によりこれまで安心安全でおいしい給食が提供されてきたと認識しています。そこで1点目の質問です。このほど突然スクールランチなるものの説明がまちづくり懇談会において行われました。まずスクールランチは学校給食なのかどうかお聞きしたいと思います。2点目仮に学校給食ではないとしたら学校給食法第9条第1項の規定に基づく学校給食衛生管理基準に明記されている義務教育諸学校設置者の役割はどのように理解すればよいのか、スクールランチを導入することで学校給食法は関係なくなり責任も負わなくてもよくなるものなのかお聞きしたいと思います。3点目、学校給食にはこれまで給食センター施設の建設や調理設備、重機の設備、牛乳価格への補助、小麦粉、米の価格補助、調理員の人件費、栄養教諭の配置など国からの交付税措置や補助金等が入っていますが、留萌市はそれらを全部返上するという認識でよいかお聞きしたいと思います。すいません。大項目2点目多様な子どもの支援策についてお伺いします。中項目1点目学習用具の重さ対策について伺います。近年学習用具に加えてタブレット端末なども持ち歩くようになったことから 子どもたちのランドセルが重くなっているとの声があります。アメリカの小児科学会は体重の 10% を超えない方が良い、それ以上になると体に影響が及ぶということを言っています。特に筋肉がまだ十分に発達していない低学年の子どもたちが重いランドセルを背負うことで猫背や側弯等の影響が出るということが心配されています。留萌市教育委員会においては通学時の学習用具の重さについてどのように把握し対策が取られているかお聞きしたいと思います。中項目2点目、ヤングケアラーへの支援策についてお伺いします。市においてこれまでヤングケアラーについての理解を促し、また自身についても自覚してもらうための啓発がポスターなどを使って行われたことと思います。市のホームページを見るとヤングケアラーの相談窓口が示されていますが、ここに相談した際にはどのような対応がなされるのかお聞きしたいと思います。中項目3点目、不登校児童生徒への対応策について伺います。不登校児童生徒への対応策について平成29年の1月1回目の定例会から過去8回の定例会において一般質問をさせていただきました。当初のご答弁に比べ、不登校生の支援に向けて教育支援センターの計画が具体的に進んできたことなどに安堵しているところです。その一方でコロナ禍で一気に進んだギガスクール構想により、児童生徒が1人1台端末を持つという ICT 環境が整いました。この環境を不登校支援に生かしていくことも必要だと考えます。現在不登校児童生徒への対応策としてギガスクール構想により整備した ICT 機器の活用がどのように行われているかお聞きします。大項目3点目、地域少子化対策について伺います。中項目1点目、結婚新生活支援制度について、道内の各市町村では結婚に対する取り組みや結婚に温かい社会づくり、機運醸成の取り組みのほか、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新規に結婚した世帯を対象に住宅取得費用または住宅賃借費用および引っ越し費用について支援する取り組みを実施しています。令和3年度第1回定例会においてこの制度について質問した際には、道内24の自治体で取り組まれていましたが、現在は56自治体まで取り組みが広がっています。その理由としては、支援を受ける新婚世帯の年齢や収入要件が緩和されたことがあると思います。少子化は留萌市にとっても深刻な課題であることから、対象となる世帯の収入基準はあるとしても、新婚世帯を応援する政策として、結婚新生活支援制度を導入するお考えはないかお聞きしたいと思います。中項目2点目、子育て応援政策について伺います。今月2日に成立した2022年度第2次補正予算の中に、出産子育て応援交付金創設を含む妊婦低年齢児の親への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施が盛り込まれています。各家族化が進む中、安心して子どもを産み育てられる社会を作るための各種支援策が厚生労働省からも提示されていますので、市においても今後具体的な検討が進むものと期待しているところです。これから始まる伴走型支援のうち、出産後のケアについて留萌市では少し早く取り組みが始められていたと思います。令和2年第2回定例会で産後ケアについて質問した際、市長からは産後ケア事業の委託の可能性や職員体制などの協議を進めており、事業の組み立てや組織体制、必要な職員の確保などの検討を進めていくとご答弁をいただきましたが、 検討の結果とその実施状況や課題などについてお聞きしたいと思います。大項目4点目、選挙時の投票者を増やす取り組みについて、中項目1点目、投票所拡充の取り組みについてお伺いします。今年の参議院選挙において期日前投票所が1箇所増えたことにより投票しやすくなった旨の声が聞かれましたが、来年度以降の選挙において期日前投票所のさらなる拡充、また投票区の見直しのお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。中項目2点目、投票所でのサポートについて、投票者の中にはコミュニケーションなどに困難さを抱えておられる方もいると考えられますが、そのような方々に対しての配慮またはサポートを行い、誰もが投票しやすい環境を整えるべきと考えますが、委員長のお考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問といたします。で、市長さんには大変恐縮なんですが、短めのご答弁をよろしくお願い申し上げます。
答弁を求めます。市長。
富津議員の質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、教育環境の整備についての中で、中項目1点目、本川町バス停付近へ雨雪よけの設備の設置についてのご質問でございますが、バスの待合所の設置につきましては法的な設置義務はないものでありますが、これまでバス事業者、市、町内会などが個別具体的な状況や設置後の維持管理も勘案しながら任意に対応してきた経過があるものと認識しております。今回の事案につきましては、バス事業者としては設置費用や設置後の維持管理の負担を考えると難しいものと判断されており、また地権者である留萌開発建設部に確認したところ、当該バス停のある国道沿いの歩道には水道管などの埋設物があるため、基礎式の待合所の設置については現実的ではない旨の見解もいただいていることや、箱型についてもスペースの確保も難しく、現状においては待合所の設置は難しいものと考えております。すいません。まだ2の3しか言ってない。あった3の2。はい。失礼しました。次に、大項目3点目、地域少子化対策についてのご質問の中で、中項目2点目、子育て応援政策に対する産後ケア事業の検討と実施状況や課題についてのご質問でございますが、産後ケア事業については、改正母子保健法と第4次少子化社会対策大綱では、令和6年度末までの全国展開を目指しているところであり、当初といたしましても早期実施を目指し検討を進めているところでございます。産後ケア事業は出産後1年を超えない女子および乳児に対し乳房ケアなどを行いながら、母親の話に耳を傾け、母親の心と体の安定を図る、 とともに母親とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的としております。実施にあたっては委託の可能性や組織体制などについて関係所管との協議検討を進めてきたところでありますが、市内には事業の委託先となるような民間の助産院がないことから、現状といたしましては支援の必要な母子に対し保健師や栄養士による適切な訪問指導のほか、ファミリーサポート事業などの育児サービスについて紹介していく中から、母子との密な関わりを行ってきているところでございます。今後も事業実施について検討を進めながら、母子に必要なサポートが行われるよう支援をしてまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。はじめに大項目1点目、教育環境の整備についての中で、中項目2点目、学校給食についてとして、スクールランチは学校給食なのかどうかについてのご質問でございますが、学校給食の定義につきましては、学校給食法第3条において、同法第2条に定められる適切な栄養摂取、食指導の充実や正しい食習慣、社会性協調性の育み、地域産業や流通への理解などの目標を達成するために、義務教育課程の児童生徒に対して実施される給食を有と定められております。一方、スクールランチ自体の明確な定義はございませんが、一般的には学校などにおける昼食を栄養士が作成した献立によって、民間事業者が調理した給食を学校等へ配送する方式というふうにされております。このことから、学校給食とスクールランチの明確な区分けや同一のものとして捉えるかどうかということにつきましては、難しいものと考えておりますけれども、スクールランチの導入におきましては、学校給食法に定める目標の達成に努めて、国が定める栄養及び衛生基準を遵守していくことにより、義務教育課程の子どもたちへと届けられる給食として、本来の文部科学省が想定している学校給食とは異なる部分はございませんが、内容的には同等のものとしていきたいと考えているところでございます。続きまして、スクールランチの導入に伴う学校給食衛生管理基準に明記されている学校設置者の役割と学校給食法との関係による責任の所在についてのご質問でございますが、学校給食衛生管理基準の中で義務教育諸学校設置者の役割として示されております教育委員会は、自らの責任において保健所からの協力助言及び援助を受けつつ、ハサップの考え方に基づき、その衛生管理上に問題がある場合は、学校医や学校薬剤師の協力による改善措置を図ることというふうにされておりますが、スクールランチが導入された場合におきましても、施設及び設備、食品の取り扱い、調理作業、衛生管理体制等について、実態把握に努めながら、衛生管理上の問題に対して速やかに改善措置を図るなど、今後も引き続き遵守をしていく必要があるものとして考えております。また学校給食法に定める学校給食の目標の達成に努めることについて何ら変わりがないものであり、児童生徒に対して安心安全な給食の提供を継続していくことが市の責務というふうに考えておりますので、行政がしっかりと 責任を持って対応していくものであると考えているところでございます。続きまして、学校給食には国からの交付税措置や補助金等が入っているが、留萌市はそれらを全部返上するという認識かというようなご質問だったと思いますが、学校給食センターの設置並びに学校給食の提供に伴う国からの財政措置といった面におきましては、まず学校給食センターの建設時における国庫補助金や調理や衛生環境及び調理機器等の計画的な更新における過疎債の活用、また給食の実施に関わる交付税措置等がございます。このうちセンター建設時の国庫補助金につきましては、財産を処分する際に返済相当額を基金への積み立てで想定しておりまして、調理機器等の更新に伴う過疎債の償還につきましては、施設売却で得た費用の中で一括返還ができるよう試算を進めているところでございます。給食実施に関わる交付税の影響額といった部分につきましては、約60万円程度の減額というものを見込んでいるところでございます。次に、現在学校給食における米飯及びパンにつきましては、北海道学校給食会において原材料の価格調整が行われ、牛乳については道がその役割を果たしているものでございますが、スクールランチを導入した場合には基本的にその価格決定の際の調整機能はなくなりますが、これまでの価格や単価に大きな変動が出ないように十分に事業者とも協議をしてまいりたいと考えております。最後に、同費負担であります栄養教諭の配置につきましてですが、現在のセンター方式におきましては、国の配置基準に基づきまして留萌市の場合は児童生徒が1500人以下に該当いたしますので、現在1名の栄養教諭が配置されているところでございますが、スクールランチにつきましては民間の調理場活用方式に該当いたしますので、配置基準上は栄養教諭の配置がされないということになっております。教育委員会といたしましては、同費負担の栄養教諭につきましてはスクールランチ導入の検討を進めている中で、継続した栄養教諭の配置について同教諭に要望しているところであり、今後もこうした要望を積極的に続けてまいりたいと考えております。次に大項目2点目、多様な子どもの支援策についての中で、中項目1点目、学習用具の重さ対策についてとして、通学時の学習用具の重さについてどのように把握し対策が取られているのかというご質問でございますが、児童生徒の通学時の学習用具の重さにつきましては、教科書やノートドリルなどを入れたランドセルやカバンに加えて鍵盤ハーモニカや習字セットなどの学用品、コロナウイルス感染症の拡大による水筒の持参などによりまして、持ち物が過重になることで大きな負担となっているところでありますので、学校においてあらかじめ宿題や予習復習などの家庭学習を進める上で使用する教科書ですとか学習用具などを示すことで、家庭学習で使用する予定のない教科書や学習用具を机の中やロッカーなどに置いて帰る置き勉の実施をしており、通学上の負担を考慮しながら各学校において判断するように求めているところでございます。すべての小中学校では教科書や学習用具の置き勉を可能としているところでありまして、 さらにギガスクール構想により導入したタブレット端末の持ち帰りにつきましても、小学校の低学年では基本的には毎日の持ち帰りをさせないなど、児童生徒の体力や体格に応じた配慮についてお願いをしているところでございます。次に中項目2点目、ヤングケアラーの支援策として、市のホームページにはヤングケアラー相談窓口が示されているが、ここに相談した際にはどのような対応がなされるのかというようなご質問でございますが、現在ヤングケアラーとして把握しているケース、また相談というのはございませんが、家庭児童相談室で相談を受けたり電話などで情報が寄せられた場合には、支援の必要性等を判断した上で、教育、高齢者福祉、障害者福祉、保健福祉分野の各関係機関と連携し、情報共有会議などを開催して各機関の役割や支援の方向性を確認して、個々の事案に応じて適切な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。また支援にあたりましては、福祉、介護、医療、教育などのさまざまな分野の関係機関が連携して行う支援のつなぎ方ですとか、ヤングケアラー発見の着眼点がまとめられました厚生労働省作成の多機関多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル、こちらの方を十分に活用しながら支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、不登校児童生徒への対応策についてとして、ギガスクール構想により整備した ICT 機器の活用についてのご質問でございますが、本市における不登校の児童生徒数につきましては、令和3年度末の状況といたしまして、年間30日以上登校していない児童生徒数は、小学校で16名、中学校で30名、合わせて46名となっておりまして、令和2年度と比較いたしますと、19名の増となっている状況でございます。不登校となっている児童生徒への支援といたしましては、ギガスクール構想により整備をいたしました ICT 機器の活用によって、学校と家庭をつなぐことで学校と児童生徒とのつながりを維持するとともに、学習の遅れに対する不安が軽減されることで登校へのきっかけとなることが期待できることから、各学校に対してICT 機器の効果的な活用をお願いしているところでございまして、令和3年度におきましては、小学校1校において国による不登校児童生徒への ICT 学習支援実践研究事業によってですね、1人1台端末を活用した授業配信ですとか、児童生徒との交流活動なども取り組んだところでございます。今年度におきましても、各校の取り組みとして1人1台端末を活用した授業配信やオンライン面談などの取り組みを実施しているところでございます。今後におきまして、児童生徒一人一人が安心して学ぶことができる環境づくりに向けて、効果的な取り組み事例を収集しながら啓発することにより、個々の児童生徒の状況に応じた支援や適切な学習機会を確保することができるように努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、地域少子化対策についての中で、中項目1点目、結婚新生活支援制度についてとして、留萌市にとって少子化は深刻な課題であることから、新婚世帯を応援する政策として結婚新生活支援制度を導入するお考えはないのかについてのご質問でございます。結婚新生活支援事業につきましては、 婚姻に伴う経済的負担を軽減するために、新婚世帯を対象に、新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の推進に資するということを目的とした、国の施策であって、夫婦ともに39歳以下で、世帯所得400万円の、世帯所得が400万円の新規に結婚した世帯が対象になっているものでございます。教育委員会といたしましては、少子化対策として、子どもを安心して育てることができる環境づくりという視点で、結婚後の支援制度の充実を優先して取り組みたいというふうに考えてございます。このことから少子化対策としての本事業の活用につきましては、引き続き各自治体の取り組み状況等を注視しながら研究を続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
選挙管理委員会委員長、
富津議員のご質問のうち留萌市選挙管理委員会の所管する内容についてお答えいたします。大項目4点目、選挙時の投票者を増やす取り組みについての中で、中項目1点目、期日前投票所拡充の取り組みについてのご質問でございますが、現在投票方法の一つとして定着しております期日前投票制度は、平成15年の第43回衆議院総選挙から実施しており、今年7月の参議院通常選挙においては、全投票者のうち約 43% が期日前投票所を利用するなど、この制度が有権者に広く浸透しているものと考えているところでございます。また今回の選挙から、これまでの市役所1か所のみであった期日前投票所のほかに2か所目として、留萌市、市立留萌図書館内に5日間開設したところでございますが、境町、末広町など構成する第7投票区、野本町、千鳥町などで構成する第11投票区、緑ヶ丘町、南町、篠宮町などで構成する第12投票区、花園町で構成する第19投票区、五十嵐町、高砂町などで構成する第20投票区、長生で構成する第21投票区からの有権者の利用が多い結果となり、仕事帰りや図書館、近隣の商業施設に出かけるついでに投票するきっかけが定着したものと捉えているところでございます。そのような中、現在、市内22か所に設定の当日投票については、有権者の減少などから、投票区の再編や投票所となる施設について、見直しを検討しなければならない状況となっているところでございますが、留萌市選挙管理委員会としましては、有権者の皆様の投票の機会を失することのないよう、来年執行の選挙においても期日前投票所の増設とともに、日時や場所を設定して限定して、市内各所を回る移動期日前投票所の開設についても、人的および設備的な経費、システムの通信状態などを整理しながら、低下傾向にある投票率の向上と投票しやすい環境の整備を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、投票所でのサポートのについてのご質問にお答えいたします。投票所における投票者に対するサポートにつきましては、これまでも 投票管理者や事務従事者がサポートが必要な投票者が入場の際、体が不自由な方への介助支援や点字投票用の点字機器設置と点字名簿の設置、字が書けない場合の代理投票などを行ってきており、またヘルプマークやヘルプガードのカードの提示された場合においては、事務従事者による投票に対する分かりやすい説明や筆談など、投票者から意思表示があれば、投票者の意思を反映させる投票と細やかな配慮に努めているところでございます。他の自治体の選挙事務におけるさまざまな先進事例として、視覚に障害を持つ方に対して点字による選挙案内や言葉を発することが難しい方や聴覚に障害を持つ方に対しコミュニケーションボードや選挙支援カードなどによりスムーズな投票に結びつけていると伺っているところでございます。留萌市選挙管理委員会といたしましては、他自治体の先進事例を参考にさせていただき、今後も投票者に対する細やかな配慮をしながら、投票所のバリアフリー化により誰もが投票しやすい環境の整備を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。
富水議員。
では質問に沿って順番に再質問をさせていただきます。大項目1の括弧1について再質問いたします。先ほどのご答弁で現状では難しいということでした。それで、現状では難しいから子どもたちに寒い思いをしていてくださいではなくて、なんとか解決策を今後も探っていっていただきたいと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
なんとかしてあげたいという思いは持っておりますので、今後やはりそのバス路線のルートですとか、やはりその見晴らし通りができることによって大きく変わってくるのかなというふうにも思ってますから、できる限り、近隣の事業者さんにも協力いただけるようであれば、簡易のプレハブを置くだとか、そういうことを検討してまいりたいと思います。ただやはり先ほど言った通り、地域公共交通の計画の中でバス停の確保だとか、いろいろしていかなきゃならないのかなという気もしております。現状としては留萌市市内もあまり、バス停が あるというふうには言えない、状況ですが、今後とも引き続き検討させていただければと思います。
富水議員
とよろしくお願いいたします。続きまして中項目2点目、学校給食について再質問いたします。いろいろ質問がダブルかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。一つはまず学校給スクールランチは学校給食と同じとは言えないけど内容は同じというようなご答弁だったと思うんですけれども、そういう対応の中でもし導入された場合、児童手当の受給資格者からの申し出による納付などは可能になっていくのかどうかお聞きしたいと思います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。スクールランチに移行した場合の、児童手当の受注資格者からの申し出による納付につきましても、支給徴収できる費用として学校給食費またその他学校教育に伴って必要な費用が対象となっておりますことから、これまで通り受給資格者からの申し出がやはり必要となりますが、納付いただくことが可能なものとなってございます。以上です。
富水議員。
わかりました。あと学校の管理下における学校給食による食中毒などの事故については、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となっていますが、 このスクールランチも同様に事故があった場合給付対象となるのかどうかお聞きいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付につきましては、児童生徒に対して学校の管理下で発生した怪我や疾病、食中毒などに対して医療費等の給付が行われるものとなってございますので、スクールランチに移行となった場合におきましても、学校管理下のもと発生した疾病等として取り扱われ、給付対象の範囲となるものと確認をしているところでございます。以上です。
富津議員。
の栄養職員のことについては先ほどの同僚議員の質問の中にありましたので省きまして、千葉産品の使用割合のことについてお聞きしたいと思います。文科省からは学校給食の千葉産品の使用割合、国産食材の割合、食材選定の基準等がありますけれども示されていますが、学校給食法を離脱し民間事業者になった場合でもそれらが守られ、またチェックすることが可能なのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
スクールランチを導入した場合においても、その事業者に対して、地場産品の使用割合や、国産食材の割合などの報告を求めて、文科省の示す基準ですとか、全国的な平均値を参考にしながら、食育活動等に活用していきたいというふうに考えております。以上です。
富津議員。
民間事業者はスクールランチを提供する場合、1食あたりの単価に人件費や光熱費などの必要経費、そして利潤もですよね、当然設けなければいけませんから、利潤を含めて計算し、さらに国からの補助を受けなくなる分の米、小麦、牛乳などの食材費もこう加わってくるということで、なかなか安くなるとは考えられないんですが、その経費の考え方をお聞きしたいと思います。
教育長。
導入を検討しておりますスクールランチの経費負担につきましては、まず1食あたりのランチの単価を設定いたしまして、その金額から保護者負担分を差し引いた残りの金額が市の負担額ということになりまして、今後行政が直営で運営を続けていく場合の行政経費と比較した中で一定の削減効果が見込まれるものとなってございますが、現段階においてはまだ議会に対しましても全体のコスト構造ですとかコストの比較効果額などについてお示しできていない状況でございますので、今後議会常任委員会や状況に応じては全員協議会の招集などもお願いしながらですね、事業全体の詳細含めご説明をさせていただきたいと思っております。
富津議員。
また1食あたりの単価についてはまだ提示できないということでしたが、もしその単価が高ければ義務教育の小中学校以外にそれを導入しようというふうに考える施設、また学校などはないというふうに思われます。その際市に提供される食数が減ったことで1食あたりの単価が跳ね上がるものなのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
スクールランチを導入した場合におきましては、現在の学校給食センターが民間食品製造事業者の製造拠点として活用されることにより、小中学校以外の給食や配食サービスなどに新たなサービスの展開も見込まれるところでございますが、それらの有無によってですね、スクールランチの単価に影響を及ぼすことがないように契約の使用の中でしっかりと明記をしてまいりたいと考えております。また事業者とも事前にですね、十分に協議確認を行ってまいりたいと考えております。以上です。
富津議員。
十分に協議確認が行われるということですが、例えばやはりその授業をするときにこれだけの食数は欲しいってなったときに、あの義務教育の小中学校以外のところにこう税金を入れてなんとか食数を維持しようとか、そういうような動きにはならないのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
スクールランチ事業者が期待いたします、食数の維持確保のみを、目的とした、他の給食配食サービスに対する行政経費の投入というものについては現時点で考えてございません。
富水議員。
令和3年度に文科省から第4次食育推進基本計画が示されていますが、市が関わることができる学校給食という生きた教材を失うことは子どもたちにとって大きな損失となるものと考えますが、教育長のお考えをお聞きしたいと思います。
教育長。
スクールランチを導入した場合におきましても、教育現場における児童生徒に対する食育指導は非常に重要なものと考えておりますので、民間事業者や学校における食育指導を行う担当者とも連携しながら、文科省の第4次食育推進基本計画や留萌市の第3次食育推進計画における学齢期の推進目標や課題などについて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
市内事業者のお話ですが、先ほど他の議員のご答弁の中で市内納入事業者、いろいろ食材を納入する事業者について、取引が継続され図られるようにしていくというそういうお話もあったんですけれども、事業者の中にはその計画がまだはっきり見えないということで、今まで何十年と頑張って続けてきた生業が破壊されかねないのではないかというその危惧する声も聞いています。それで市が主導して参入する事業者にこうチャンスを作ろうとしているようにも見えないわけでもないんですが、ちょっと曲がった見方かもしれなくて申し訳ないんですが、誰のためのスクールランチ計画なのか市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、市では地域振興地域経済の活性化を目指す方策の一つとして企業誘致に積極的に取り組んでいるところでありますが、学校給食センターの運営につきましては、平成21年策定の新財政健全化計画におけるセンター業務の民営化や、学校給食センターを活用した新たな事業展開の検討をしてきたところでございます。この度のスクールランチ導入検討につきましては、小学校の学校給食のみを扱う従来の民間委託の方式とは全く異なる仕組みであり、人口減少や財政難が深刻する中、留萌市全体にとってこの地域が抱える少子高齢化や人口減少、地域経済の縮小などの課題に対する新たな発想であるとともに、子どもたちへの給食提供を未来に向けて持続可能なものとしていくための新たな手段であることなど、私としては非常に期待が高いものと考えているところです。
富水議員。
スクールランチ政策がいろいろなことに波及する、期待の持てる政策だというお話でしたが、このスクールランチのこの政策はこの先10年、20年、30年と続く留萌の子どもたちの食の安全に関わる問題でもあると思います。それにのっとってやるっていうのと、その通り学校給食法にのっとってやる学校給食と、学校給食法に それをなんとか守ってやるっていうスクールランチとにはやっぱり違いがあると思うので、この学校給食法衛生管理基準をしっかり守って調理される給食が最も信頼できる食ではないかというふうに考えます。で、留萌市の大事な子どもたちにその最も安全な食事を提供することは市長の責任だと考えますが、市長のお考えをお聞きします。
市長。
私といたしましては、子どもたちへの給食提供におきましては栄養バランスの優れたおいしい食事を提供することはもとより、安全な食材料の使用、安全衛生管理の徹底など安全性を第一に子どもたちへ安心で安全な給食を提供することが最も重要であると考えております。これら安心安全な給食提供についてはスクールランチのように民間事業者が調理提供する場合におきましても、決して食への安全性信頼性を欠くものではなく、むしろ食を供給する事業者として地産地消による安心安全な地元食材の活用拡大や民間ならではの技術やノウハウ、さらには独自の自主基準などにより徹底した品質管理や衛生管理強化が図られるものと考えております。この度のスクールランチの導入検討については、子どもたちの未来のため、市がしっかりと責任を持って対応していくものであると考えているところでございます。
富水議員。
この前のまちづくり懇談会の時の資料で、現状課題の中の一番最初に給食センター施設の老朽化と、それから将来的な全面建て替えの行政負担というその理由が示されています。それで、20年先の学校給食センター建て替えの費用を心配、そこも心配されて考えられた政策だと思うんですけれども、20年先の政策の判断、それを長寿命化して使おうとか建て替えようとかっていう、そういう判断というのは、今すぐしなくても20年先の市民、また20年先の市長に委ねられるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
市長。
はい、お答えをさせていただきます。この、スクールランチ政策につきましては、将来的な施設建て替えに伴う、多額の行政負担の問題だけでなく、やはり、現状においてもすでに抱えております慢性的な調理員不足による調理体制の確保、義務教育以外の幼稚園高等学校や高齢者施設の給食サービスの提供、アレルギーを持つ子どもたちへの対応、少子化の進行による地元業者への影響などのさまざまな課題の解決に向けた取り組みとして、子どもたちへの安全・安心な給食の安定的な提供を持続可能なものにしていくためにも、行政がしっかりと責任を持って取り組んでいかなければならないものと考えております。私といたしましては、留萌市の将来を担うリーダーとして、さまざまな施策について将来のビジョンを明確にし、判断と決断をしていくことが求められているものと考えており、このスクールランチ施策につきましても、給食事業の留萌市における地域拠点形成と雇用、関係人口の増という副次的な取り組みにおいて、地域戦略につながる新たな発想として、さらには少子化、人口減少が進んでいく地方が置かれている行政運営の課題に向き合っていくものであり、縮小する20年先を見つめた取り組みとして、問題を先送りすることなく、今決断していくことが留萌市の子どもたちの未来につながっていくものと考えているところでございます。
水議員。
今市長さんの思いを伺いましたが、今後議会に提案されるということですので、その時にまたしっかりと審議させていただきたいと思います。続きまして 再質問です、時間がなくなってきたので、大項目2点目、中項目2点目のヤングケアラーの支援策について再質問させていただきます。ヤングケアラーについての調査が昨年7月から8月にかけて北海道において行われていますが、各自治体にはその人数などが知らされていないと思います。そこで実際に支援するにあたって誰が困難を抱えているのかを把握することも必要かなと思いますので、市独自の調査を行うお考えはあるかどうかお聞きいたします。
教育長。
今年7月に北海道において行われた調査では、自治体ごとの内容は示されておりませんが、小学校5、6年生におきましては、自身も家族を世話しているかについては、全体の 4.7% がはいというふうに回答されております。世話をしている相手は兄弟というのが 67.1% ということで最も多くて、その次に祖母が 16.7%、 母というのが 11.2% というような状況になっております。家族の世話をしていることに対しては楽しいと答えた方が 35.6%、 やりがいを感じていると答えた方が 19.9%、また充実していると答えた方が 11.5% というふうにな結果になっておりまして、家庭内の問題ということもあることから、肯定的に捉えているという側面もあるというふうに思ってございます。市独自のアンケート調査を実施する場合、実態を把握して、多分支援につなげるためには記名式にする必要があるのではないかなというふうに考えておりますが、北海道の調査における回収率が無記名で3割を切っているというような状況からいたしますと、もし記名することによってさらなる回収率の低下も考えられるのではないかというふうに考えております。効果的な調査方法ですとか、ヤングケアラーの把握方法について他自治体の好事例なども参考にしながら、その調査についても検討していきたいというふうに考えているところでございます。
富津議員。
ヤングケアラーの支援にあたっては、例えばヤングケアラーがいる家庭が子どもに人には言わないようにって言っていたり、子どもが家族を助けるのは自分の役目と思っていたり、かわいそうと思われたくないとか、いろんな心情があると思います。でやはり困難な状況にある子どもがいた場合、自分から助けてって言いやすくなる情報の提供が行政には求められているのではないかというふうに思います。それで群馬県高崎市の事例をご紹介したいんですが、ここでは予算措置をしてヤングケアラー SOS というのをというホームヘルパー派遣事業を始めています。でちょっと紹介させていただくと、高崎市の子どもは高崎市で守るという信念でスピード感を持って構築された事業です。で週2回1回2時間までヘルパー2人で手伝いに来ますよ、そしてそれは無料ですというような内容を市の広報に載せて、子どもたちに遠慮しないで相談してほしいと、いつでも待っているというふうに呼びかけている、そういう事業です。留萌市においてもたどりつける支援が明確だとご家庭の理解も得られて声を上げやすくなるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、おっ っしゃったその群馬県高崎市でのでは今年9月からヤングケアラー SOS というまあホームサービスを始めているということで、サポーター2名が1日2時間週2日まで家事や家族の世話をの支援を無料でまあ行うというふうに聞いております。高崎市では市内の中学校から聞き取りを行った結果、各学校にヤングケアラーがいるということが分かって、高校生も含めると、全体市内全体で約50名から60名のヤングケアラーがいると想定が、されたものですからこの事業を始めたということで、自治体の取り組みとしては、まあ、初めてのものだというふうに認識しております。教育委員会といたしましては、実際に支援が必要な児童を確認した際には児童やその家族が何を求めているのかを把握した上で取り組んでまいりたいと考えますが、先ほども申し上げましたように市としてもですね、何らかの形で調査はしたいというふうに考えております。それらの調査結果なども見ながらですね、取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
8番
以上で終わります。
はい、8番富水議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。